聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでって言ってるのに。林田さん、
はい、
この聞かせられないラジオの輪が確実に広がっているのでございます。
お、どんな体験をなさったんですか。
はい、日々体験しておりますが、
ええ、
ポッドキャスト、
はい、
ツイッター、
はい、
そして YPS 山梨放送でもこの番組をお楽しみいただいていて、
ええ、
もう桜井さんもびっくりでございます。
ご当地ヒーローですね。
びっくりでございます。
YBS さんはそういうご当地ヒーローを自分たちで作って放送してるんですね。
甲州戦記桜井さん
関わりたいですね。我々も
いや敵役で出たいですね。
ナレーターとかどうですか村山さん。
ナレーター、桜井さん発信みたいな。
本当に発信してるのかどうか見たことないからわからないけれど、
適当に言ってますけれども、
一回見てみたいものでありますが、
ね、
この番組好評山梨でも放送されております。
山梨でお聞きの皆さん、よかったらメッセージください。
そしてツイッターでも参加してください。
してね。
アカウントはアットマーク聞かせられないです。我々二人や番組を応援してくださる皆さんの話題感想がつぶやかれています。
はい、
ハッシュタグはシャープキカラジ、キカラディ DI です。ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてください。
参加してください。
それからこの番組ポッドキャストでも配信中です。過去の放送もすべて聞くことができます。詳しくは NBC 長崎放送のホームページをチェックしてください。
この後は今週のテーマ、
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
先々週お送りしましたトップを狙え、今週はその続編であります。先週は00についてお話をしましたので、一週またいでということになりますね。
はい、
改めてこのトップを狙えをご紹介しましょう。1988年から89年にかけましてガイナックスが制作した1話30分全6話の OVA 作品ということで、
オリジナルビデオアニメーションですね。
伝説的アニメーション、さまざまなクリエイターの皆さんに影響を与えた傑作と呼ぶにふさわしい唯一無二の作品と言っても華厳の滝ではなく なくないくらいのアニメーションです。
いやもう超やばいっすよ。
超やばい、なくなくないって感じの華厳の滝的作品。
そうです。
原作脚本が岡田斗司夫さんで、監督は当時まだ20代の庵野秀明さん。
初監督作品、
商業作品としてはね。1960年の生まれで、1988年ですから、我々20代の頃何やってましたかね。
20代の頃はお昼は社員食堂に行って夜はご飯食べに行ったりとかしてました。
今と全然変わらん生活やね。むせてますが、キャラクターデザインは超時空要塞マクロスの三木本春彦さん。
あら、
メカニックデザインはスタジオの絵の宮武和太さん。
あらあら、
ロボットデザインは大畑浩一、
まあ、
作画監督に久保岡俊之、森山優
さん。あら、
コンテには一日うるさいな。貞本義行さん、樋口真嗣さんなども参加されております。
他にもね、たくさん有名な方が参加してるんですよね。
つまり何が言いたいかっていうと、今日第一線で活躍するクリエイターの皆さんの名前がどんどん登場するという、
いや
もう20年前の作品なんですね。
腰を抜かしてしまいますね。
立てなくなりますよね。
立てませんよ。
ということで、先々週は私林田が第1話しか見ておらず、なんとも噛み合わない感じで本当に失礼いたしました。村山さん、歯がゆかったでしょう。
歯がゆかったですね。
今回全部見てきてますから。
お、
大丈夫ですよお兄様。
今回は話が合っちゃいますか。
お兄さんお願いします。
お兄様って呼ぶのはなんだかやめてみたいな。
村山、お兄様の好きなポイントを聞かせてください。
まいったな、それを私に聞こうっていうんですか。林田さん、
ぜひお願いします。
何が好きかって言われたら、何もかも好きに決まってるじゃありませんか。
何もかもね。
1988年当時ですね、うん、私はこれをビデオで見てレンタル屋さんで借りてきまして。
大学生ですか？
大学時代ですね、うん、エコダの6畳の部屋に住んでいました。月2万5000円の部屋で。
家賃はどうでもいいですけど。
あ、そうですか、もうねびっくりして興奮してすごいってこう畳の部屋で見ていましたけど、終わった時は立ち上がって1話から4話まで続けてみたのかな、どうだったかな。もうとにかく特にあの4話の後半のねガンバスターが発信するシーン、先週先々週ねその時の音楽もかけましたけれども、もう全身そうけ出しましたね、あのかっこよさね。
なるほどね、
私でこのトップを狙いについては本当に大好きな作品で、結婚式のキャンドルサービスで田中康平さんの曲を使ったぐらい大好きな、
衝撃でしたねその話聞いた時はまさかそうだったのかと、
それぐらいのもんでございましたけれども、
最初レンタルビデオで借りたわけでしょ、
はい、
こうレンタルビデオショップで並んでますよね、
はい、
何に惹かれたんですか、タイトルですか、それとも庵野さんの名前ですか、三木本さんの絵ですか。
当時はですね、非常にこのトップを狙えというのはマニアの皆さんの間で、まあ、平たく言うとオタクの皆さんの間でかなり話題になった作品なんですと、いうのはやっぱりあの、大根フィルムにね、
うん、
携わっていた皆さんが作るフルアニメーションであるということ、うん、そして三木本春彦さんもそうだし庵野秀明さんは、ナウシカの巨神兵のシーンをね、
うん、
作画した人だ、うん、まあまあ、とにかくですねトピックがいっぱいあったわけですね、
うん、
非常にそのアニメファンの間では注目されていた作品だったんです当時、
うん、
まあごく自然な流れで私は見まして、うん、非常に作品として面白かったのでのめり込みましたね、うん、
で総家だった後人にも勧めたそうですね、だいぶ
勧めまくりましたね、一体何十人にこの作品を見せたかわからないぐらいですね、まあ、だからそのたんびにレンタルビデオ屋さんからね借りてきて、もう自腹切って、借りてきて自腹切ってってレンタルだからそんな威張るほどのことじゃないんですけれども、ね、
だけど借りてきていいから見てごらんよ、
もういいからもう俺が金出すから見ようって言って無理やり見せて、で最初はねどちらかというとパロディのエースを狙えとトップガンとかね、
うん、
愛と青春の旅立ちあたりのパロディシーンが多いのでみんな笑いながら見てるんですけれども、途中から本格 SF になっていくのでのめり込んでいく、
うん、
でこのトップを狙えがどれだけすごい作品なのかということで、大学時代私がよく言っていた言葉がですね、これはねアニメをあるいは日本の映像をこれから変える作品なんだという言い方をしてました。ヤマトがあってガンダムが来て次はトップを狙えなんだっていう、私はね周りの人たちに説明してました、うん、そうなんです、だから今でもそう思ってるんですよ、
うん、
よくねヤマト、ガンダム、エヴァって言いますけど、
うん、
エヴァの前にトップを狙えがあるんですよ。
はい、私も全く同じことを考えましたね。
そうですか。
ついでにそこに付け加えるとするならば、ウルトラマンやガメラの流れも一緒に引き継いでるような気がしました。特撮の方も、特撮もウルトラマンとかガメラ、ヤマト、ガンダム、マクロスなどを経て、でトップを経て、でダブルオーとかあるいはエヴァにつながっていくというような、その重要なポイントだという気がしましたね。
あ、そうかもしれませんね、
うん、
今考えてみるとですね、
うん、
ただこの非常に残念なことにトップを狙えというのは OVA だったので、一般の人にはね、
うん、
目が触れない、目に触れないところにあったので、
私なんかそうですよね、うん、知らなかった
もん。そうだから非常に歯がゆかったですね当時ね、こんなにレベルの高い作品なのに、
うん、
世の中の人が知らない、でも世の中の人がこれを見てもね、いろいろとパロディのシーンとかなんていうかマニアの人をにやりとさせるシーンがこうてんこ盛りなんです、特に序盤ね、うん、それになんていうのかな、オタク臭を感じてそこで遠ざけてしまわれたらあまりにもこの作品がもったいないということもあるし、でも制作したスタッフの皆さんたちはいわゆるそのオタクな人たちを、まあ、自分たちの仲間を楽しませてやろうという気持ちでおそらく作ったんだろうから、まあ、潔くそれにこだわって、オタッキーな部分にこだわって作ったということでもあるんだろうけれども、でもこれはオタクの人だけが見るのは本当にもったいない作品だなと大学時代に思いまして、
うん、
だからむしろね
アニメとかに興味のない人たちに見せてました、これを。
ほう、うん、
いやあのアニメとか普段見ないだろうけどこの作品だけはすごいから見ようよって言って見せていましたね。だからほぼ1話から6話まで見ればほぼ 100% の人が面白かった、見せてくれてありがとうって言ってましたね。かなりあの布教活動に邁進してましたよ大学時代は。
ねえ、私も当時見ればよかったなと思う作品の一つですね。
うん、だから今見ても本当に面白いんですけれども20年前はなんていうのかな、作画的にもね最高レベルだったんですよ。
だって CG 使ってないですもんね。
うん、
そうですね。一部なんか、作画のベースはコンピューターでプロットしたものがあるようですけれど今みたいなコンピューターグラフィックスではないですもんね。つまり、うん、セルで描いてんだもんね。
そうですよね、
は
あ、かなり贅沢な映像ですよね。
うん、
うん、だから今見てもよくできてるんだけれども20年前は本当に目を見張るような映像世界だったので当時見ていなかったっていうのはちょっともったいなかったかもしれませんね。
そしてやっぱり皆さん20代だったり30代の前半だったりと若いのでとてもエネルギッシュですよね。
そうですね、
うん、そんなエネルギーにあふれているような、トレーニングシーンに使われている音楽をここで用意してみました。
あの曲ですね。
庵野監督の、まあ、一つのリスペクトの形です。ヴァンゲリスの炎のランナー風にという制作依頼があり苦労して田中康平さんが作ったという曲聞いてみましょう。炎の特訓。
ワイワイ貿易がデザイン、憧れだった宇宙戦艦ヤマトの制服がオリジナルジャージとして大部社より発売決定。枚数に限りがあるためお早めに、ただいま予約受付中。普段着としても着れる、これであなたもヤマトの乗組員だ。詳しくはワイワイ貿易まで。
プレゼントです。11月20日土曜長崎ドラム B7 にて開催されるロールロールロック、オードボーズ、MMS などのバンドも出演、 MC には矢部恭介も登場するロックイベント。10月はロールロールロック5周年アニバーサリーの入場チケットを5人の方へプレゼントします。プレゼント希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセスしてプレゼント応募フォームから必要事項を明記してお申し込みください。キーワードはロールロールロックです。プレゼント応募の締め切りは11月5日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
10月の上旬にいただいたメッセージを10月の下旬あるいは11月に紹介するのもいささか申し訳ない気持ちですが、
それもまたよし。
ルイジアナパパさん、ガイナックス最強の内輪作品にして最高傑作、それがトップを狙えですかね。僕は以前特撮関係の仕事に携わっていたんですが、お付き合いしていた会社の方にうちの社長は高谷典子の父親だよと聞かされ、よくよく聞くと今や飛ぶ鳥を落とす勢いの映画監督樋口真嗣さんの奥さんが高谷典子その人と分かり、当時感動した覚えがあります。これはあの奥様の旧姓が確か高谷典子さんなんですよね、
はい、あの有名なお話ですね、はい。
ご本人も三木本さんの絵よろしく、お綺麗な方でした。
あらあら、うそうでしたか。
頂戴をいたしました。
なかなか貴重な経験をされてるみたいですね、ルイジアナパパさんはね。
このルイジアナパパさんからですね YBS の、公衆戦記サクライザーの情報も頂戴しておりました。
公衆戦記サクライザー、
本当に発信だったっけ、何だったっけ、
うん、発信、いや、まあ、適当に言ってますけど
言っとるかどうか分からない、
見たいね、ぜひ、ね、見たいですね、送ってくれないかな、
ね、交渉してみましょう、ね、今度ね、さてさて、今日はトップを狙え2ということなんですけれども、
はい、
私もあの6話一気に見ました、本当に、
でしょ、
で、今回ね見てて改めて思ったのは、はい、我々の中にぼんやりとあるオタク的なものって何だろうというのにですねもう一度気づかされましたね。
ほう、
つまりなんかオタク的なものってみんななんとなくこうイメージはできてるんだけど何だろうと思った時に、うん、いい加減なのが嫌というのがまず一つの性癖。
ほうほうほう。
で、見たいパーツを丁寧に描き、見たくないパーツはもう排除したり省略しちゃう、この文法が オタク的なんだとちょっと思いましたね。つまりどういうことかっていうと、あの実写とアニメの違いってね、うん、あここだと思ったのは
どこ、
実写の場合はもうこれ映したくないっていうものは、どけておかないと映っちゃいますよね。
あ
ね、でもアニメは描かなきゃいいんですよ。
お
シワもそれはあの描きたくないと思えば描かなきゃいいんです。
なるほど。
それの最たるシーンがですね、おっぱいが揺れるシーンなんですよ。
なぜそこにおっぱいに着目したんですか。
これはあのネット情報ですけども、はい、貞本さんがどうもそこの揺れにこだわっていたという話で、そこら辺の作画は多分貞本さんがなさったんじゃないかと思うんですけど、うん、そういうシーンはですね、他のところの動画はあまり丹念に描かれていなくても、うん、やたら胸だけは強調して動くのです。
はあ、
つまり作画マンがそこにこだわっていると、そこは丹念に描かれ、その他は省略されるというのがアニメ独特の文法。
なるほど。
これがオタク的だなと思ったんですね。例えばそれが他にどういうシーンがあると、ロープウェイの中のいろんな看板であるとか、
は
い、飛んでいく飛行機が日本航空鶴のマークであったりとかですね、まあ、つまりそのとにかく文字情報も含めてこだわるところはとことんこだわってらっしゃる。で、庵野さんなんかはあの文字のレイアウトにとてもこだわっていたそうだし、この看板名などにこだわっていたのが樋口真嗣さんなんだそうですよ。
あ、そうですか。
でなおかつあの岡田さんがまあ BS の番組でおっしゃってるんだけど、
はい、
コックピットなどのモニター類は僕はとにかくいい加減なものが許せなかったっておっしゃってる。つまりそれぞれのこだわり抜いたものが凝縮されているのがこのいささかオタク的なものだなと思ったんですね。
お
だけどこの作品6話全体を考えたときに、まあ、そういう偏狭なこだわりというのは序盤戦で、うん、いわば表の顔、
うん、
だけどしっかりと作品を見ていくとそういうところがあまりこだわらないというか気にならなくなってきて、
うん、
ストーリーそのものが楽しめる作品だなと思いましたね。
そうですね。だから最初そのつかみの部分なんですよね、うん、要するにディティールにこだわっているところというのはね、あくまでも遊びといいますか、
だけどその一方でそのディテールにこだわっているところの理由として、あ、僕大事だなと思ったのは、うん、これサイエンスフィクション、フィクションだから作り事でしょ、うんうんうん、架空の世界なんだけどスタート地点で現実をきちんと描く、そういう看板も含めてね、うん、リアリティを持って描くとサイエンスフィクションの世界と地続きになることができるなと思ったんですよ。
なるほど。
そうすると、うん、あのエクセリオン、あの戦艦の名前だから、
エクセリオン、
エクセリオン、うん、エクセリオンの中でお寿司食ったり、うん、スイカ食べたりとかいうシーンがあの後半出てくるとね、不思議さを感じなくなるわけですよ。あ、それもありかな、ありえるかもねっていう風に今の生活からこう地続きになるから、フィクションがフィクションでなくなってくる楽しさがあるなと思いました。でもう一つはこの当時にしては本当に最先端の SF 交渉をして作られた作品であるということがとても面白くってあのタイムパラドックスものってたくさんあったんだけれど、
はい、
これは浦島効果を使ってるでしょ。
そうですね。
で自分の友達なんだけど、うん、同じ時を過ごせないとか成長のスピードが違うという悲劇を扱ったものってそれまでそんななかったじゃないですか。
うん、
そこをモチーフにした作品というのはとても斬新に思いましたね。
うん、
そういう意味でも驚きを持ってあの一気に見た作品でしたね。
そうですね。浦島効果を本当に見事に使った作品であるということはね、
うん、
本当に言えると思いますね。これほどうまくハマってる作品は他に、まあ、知らないだけかもしれないけれども、
うん
うん、ないですね。
ないですよね。だから単純にその人類とは違う異星体と戦って人類の命運をかけてしのぎを削るというような単純なストーリーではないというところが、これが88年89年に作られていたわけですからね、
うん、
大変、まあ、レベルも高いし、そういう生態との、まあ、関わりという意味では WO にも通じてくるところがあるのかなと思いながら私は見ておりましたがね。
まあ、何しろあらゆる意味でクオリティが高いのはもちろんのことなんですけれども、
うん、
しっかりとしたストーリーがあるから、
うん、
全てが絡み合って本当に人を感動させる作品に仕上がっているということなんでしょうね。
ね
キャラが立ってますしね。
うんとね、やっぱ最初は僕もやっぱ、ね、胸に目がいくんだけど、やっぱりそこに目を取られちゃいかんってことだね。
まあそれはスタッフの計算でしょうね。
はあ、
おっぱいに気を取られているうちに全部見ちゃうみたいな。
はあ、確かにそういうとこありますね。
ありましたか。
ありましたね。 まあ、村山さんはあのその猫じゃないもんが青春のバイブルだっておっしゃってましたが、そういうこうバイブル的なね、
バイブル的な
青少年のバイブル的な要素がねたくさん詰まった作品だなと思いましたね。
そうですね、青少年の夢と希望が詰まっている作品と言ってもこれは言い過ぎとはその華厳の滝ではないというかそんな感じでしょうね。
なくなくないっていう感じですね。なくなく
超やばいよねみたいな感じですよね。
あれ困るとそこにどうも逃げてる気配があります。曲いきましょうか、もう一つ庵野監督のリスペクトの一つ、ガンダムのね BGM 風にも聞こえるというオリジナル曲です。戦場
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
機動戦士ガンダム00の映画版を見てやはりトップを狙えと比較するような声もね多いと思うんですけれども、まあ、ビジュアル的に重なるところというのがねありますので、ただ違うのがガンバスターの場合、トップを狙えの場合は宇宙怪獣がなぜ襲ってくるのかというのは最後までわからないんですよ ね、
ね、
推測はされてますけれどもね、
あの人類はバクテリア的な存在であると宇宙においてね、そう言い方してますね。
まあだけど結局わからないわけですよね、うん、じゃあ人類だけ飲み込めばいいじゃんみたいな話があるんだけど、でも周りの星々もね飲み込んでいくわけですからね、結局はね。で、一方の00についてはエルスと言われる、他の天体からやってきたその存在がね何をしに来たのかというのは、まあ、一定の方向が示されているので、そのあたりがまたひょっとしたら進化なのかもしれないなという気もいたしますね、はい。まあ、あまり語りすぎると良くないかもしれませんが、
さて、来週の聞かせられないラジオですけれども、長崎では11月6日の放送、声優歌手として活躍するあの人のインタビューをお送りする予定です。山梨では13日放送予定。
あの人って誰？
あの人よ。
いや僕ね知ってるんですよ、うん、あの人はいわゆる佐賀にいらっしゃる石川直美さんという女性タレントがいらっしゃるんですが、姪っ子なんですよその石川直美さんの、あちょっと話をすると長くなるのでこの辺にしたいと思います。
あの過去声優のお話をした回でその方についてのお話もしておりますよ。
有名な方ですよ、
はい。そして11月13日は俺の愛した藤子不二雄、その魅力を語ろうということで何回かに分けてね藤子不二雄さんについてお話をしていきたいと思います。
はい。
この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。
ホームページ見てね。
ウェブを通じてメールを送信することができます。
できるから送ってください。
ハガキファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してお送りになってください。
たまに手紙が送ってくるとつい読んじゃいますよね。
本当ですね。そして番組の冒頭でも申し上げましたが、ツイッターでもリアルタイムでさまざまな情報を投げております。
そうです。
アカウントはアットマーク聞かせられないとなっております、
はい、
ぜひアクセスしてください。
お願いします。
聞かせられないラジオ、お相手は林田茂和と
村山ひとしでした。30分本当にあっという間ですね。それでは皆様、ラタ毎週。